どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中。40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった若話などを分けていただきます。鹿根さんです。
宮間です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、前回の新ウルトラマンの映画に引き続きまして、
はい。
今回はウルトラマン特集ということで。
ウルトラマン特集。
はい。
そう来るかもなとは思ってました。
そう来ます。っていうのも、まぁ、ちょっとウルトラマンシリーズというかね、ちょっとそれの、まぁ、簡単なちょっとお遊びみたいなところなんですけど、
はい、
まぁ、皆さん、さっきちょっとね、触りでも話したけど、はい、まぁ、ウルトラマン実はそんなに見てないというか、ウルトラマン世代ではないみたいな。
そうなんですよ。我々、ウルトラマン、リアタイじゃないんですよ。
うん。
そうみたいだね。
そうみたいな。
俺もともと見てなかった、セイントセイヤとか違うもの見てたから、うん、自分だけがそうなのかと思ってたんだけど、そもそも世代が違うんだね。
あ、
世代的にハマってないんだね。
そうなんですよ。ちょっとここにウルトラマンの各それぞれシリーズのちょっと画像があって、うん、まあこれは主に昭和でやってた。
ああ、そうか。平成ウルトラマンみたいなやつもあるもんね。
平成はこのティガーからかな。
うん、うん、うんうん。
で、この80で、まさに1980年までで一旦終わってんの、ね、よ。1966年
歴代の DVD の
パッケージ見てるけど、
パッケージ見てるわけだね。
そうだね。
ウルトラマン80を知らないけど、初めましてだけど。
ウルトラマン80はね、主役があれですよ、101回目のプロポーズで武田鉄矢のライブ、あれ誰だっけ、
トラック運転手。
えトラック運転手ちょっとしか出ねえから。
そういう競技じゃねえ。
誰だったっけ、役者の人忘れちゃったけど、有名な人ですよ。
こう見ると、そのウルトラセブン、ウルトラセブンなの、ウルトラマンセブンなの。
あ、これね、ウルトラセブンが正解なんですよ。
あ、なるほど。
そう、ウルトラマンってつかないんだよね。
ウルトラセブン、ウルトラマン太郎とかはビジュアル的にも認識できるけど、
うん、
あとは正直わからない。
俺、うちになんかウルトラマン図鑑みたいなのがあって、多分親戚の誰かにもらったんだと思うんだけど、
うん、
それを読み込んでたので、
う
ん、なんかウルトラ一家だけは知ってんの。
ウルトラ兄弟ね。
ウルトラの父と、ウルトラの母がいてっていう、この家系図は知ってんの。
なるほど、なるほど。
うん。だからその上にグランドファーザーみたいなのいるじゃん。
グランドファーザー。
ウルトラの
王子とか、ね。キングね。
ウルトラキング、ウルトラマンキングか。
ウルトラマンキング。
うん。
あ、キングがトップにいて、で、うん、おじいちゃんで、で、うん、父親、母親が
いて
、うん、で、あとはジュニアたちの。
そう。
あれ、でも、太郎の息子もいるよね。だから、それも前聞いたことあるんだよな。
あ、そう。これ実はね、この今回の特集ね、10年前にやった特集の復習みたいなところがあって。
10年前に何かでやってたの？
ラジオジでやったってこと？
そう、ラジオジで10年前に、庵野秀明特撮戦みたいなのに行ったじゃないですか。東京都現代。
清澄白河、
あれだ、それこそ樋口監督がやってた巨神兵の、
そう、うん、あれの帰りにウルトラマン特集やったんだけど、うん、多分忘れてるなと思って、うん、改めてみたいなところがちょっと
やってんだ
あるんですけど、で、まあ、これ見てみるとあれなんですね、その時にも話したんだけど、ウルトラマンのこの何つうの人たちというか、各それぞれウルトラマンはウルトラ兄弟とかって言われるけど、
うん、
まあ実は本当の血のつながりある兄弟ではなくて、
義兄弟、
そうそう、だからその時も言ったんだけど、ヤクザの兄弟みたいな感じの
杯を
全員血繋がってない、
繋がってないで、繋がってる人が唯一いて、それはウルトラマンの父と母の息子が太郎っていう。
じゃあ太郎は実子なんだ。
実子、
他はだって
養子なんだ、
里子っていうか、
だからその義兄弟
でも義兄弟になんていうの、じゃあ、
うん、
ウルトラの父にとっては、
うん、
自分の実子がいつの間にか義兄弟増やしたってことある俺の知らぬところで、なんでお前兄弟増やしてんだ
ろ
って
実子が生まれる前から兄弟は兄さんたちはいるって、だから
その場合はどういうことなの、父が誰かとじゃ子供契約をするじゃん、
はい、
子供契約したやつが兄弟契約するってことなの
一応M78 星雲っていうところに、うん、いるウルトラマンたちがいっぱいいて、でそれをウルトラ警備隊っていうふうに呼んでるわけね。だけどそれを、まあ、なんつうの、略称というか、なんつうの、別の呼び方でウルトラ兄弟って呼んでるというか。
ちなみにそのウルトラ M78 成分の人たちの中で、
はい、
彼らはある意味こう戦闘員じゃないですか。
そうですね、
戦うプロフェッショナルですよね。
そうです。
でもそうじゃなくて、
はい、
別になんていうの、働いてる人とかいるわけでね、うん、その78成人だから
内勤の人もいる、
内勤の人や、まあね、そういう保安要員じゃなくて製造要員とかサービス要員とか
まあそれは警備隊っていうぐらいだから意
外だから自衛隊みたいなもんだけどね
まあそこまで考えると楽しいけどね
自衛隊はなんかそのもう血の杯みたいなものをガシッて舐め合わなきゃいけない入隊できないみたいな
自衛隊が血の杯って本当にこうや
って感じのあれなのね。
そう、反射組織ではないから、う
ん、ウルトラ警備隊イコール、ウルトラ兄弟ってことでいいの。
そうそうそうそう、
じゃあもう警備隊に入ったらみんな兄弟にならざるを得ないんだ
ね、みたいなね。だから
なんか本当に父は隊長なんだ。
あ、そうだから
警備隊隊長
で、ただ隊長は、うん、今回も映画出てきたけどゾフィ
ー。そうか、ゾフィーどこ行った。
ゾフィーは、うん、初めのウルトラマンに出てきた、
うん、
2人目のウルトラマンで、
うん、
ウルトラゾフィーって実は一番初めのウルトラマンが出てるんだけど、
うん、
ウルトラマンの最終回で、
うん、
今回と同じようにウルトラマンって Z にやられて死んじゃうんですよ、うん、でその時にその Z をウルトラマンの力を頼らないで人間の力だけで倒すっていう最終回になってて、うん、でウルトラマンは死んだままだから、でそれをゾフィー隊長が迎えに来て、
うん、
地球に、
うん、
でお前は迎えに来たぞって、でこのままの M78 成分に帰ろうって言ったら、僕は早田と一心同体になってて、早田は自分が殺しちゃったから帰れないって、まあ、そうしたらそんなに人間が好きになったのかウルトラマンって全く同じセリフを言うんだけど、
うん、
でそしたらゾフィーは、まあ、そのゾフィーはいいゾフィー、いいゾフィーっていうか、まあ、今回人間滅ぼすから悪いゾフィーってあえて言っちゃうけど、
うん、
そちらのゾフィーは命を2つ持ってきた、1個は早田にあげて1個はウルトラマンにあげるから、ウルトラマン一緒に帰ろうぜって言って帰るって話だった。
ゾフィー、それができんだったら最初からそうすればいいって話
じゃあゾフィーが隊長で、
うん、
じゃあ隊長と父はどっちが偉いの。
父はだから隊長の上でも何ていうかこう部長みたいな感じですけど、
か隊長はゾフィーで父は父でいて、
大佐みたいなことじゃないか
も。
それがウルトラ警備隊であると、
うん、ここもすごい俺でふわっとしてから、これ聞いてるウルトラマンファン、特に何だっけ、シャープ師匠とか絶対詳しいだろうから絶対怒られるパターンかもしれないけどさ
で太郎だけは本当の子供というか、
本当の子供、
お腹を痛めた子だ。
そうそう、
ウルトラマン母
が、まあ、卵かもしれないけどね。
あ、またしかもね、爬虫類ピッコロ的なことがあるのかもしれないけど
うん、
うん、そう、子供なんだ。
そうそうそう、
なんでそんなあれなの、その優遇されてるの太郎だけ。
どういうこと。
今まで実施じゃなかったのにさ、
うん、
いきなり太郎だけなんで子供なの。
分かんない。
それ弟はいないの。
弟、あでね、あで最近は結構ね、そのいわゆる義兄弟的ウルトラマンではなくて、結構血縁関係のウルトラマンが最近はいっぱい出てきてて、この平成のねウルトラマンとかだと、はい、例えばウルトラマンゼロっていうのはウルトラセブンの息子っていう。
セブンがゼロ。
そうそう。
あ
とウルトラマンタイガもウルトラマン太郎の息子だから、ウルトラの父の孫ってみたいな、みたいな感じになって、だから結構、まあ、いろんなパターンのウルトラマンが最近は出てきてるって感じですね。なんか
うん、ちなみに今もやってんのウルトラマンって。
やってるね、
うん、
僕うちの子供とかはウルトラマンタイガー世代で、
うん、
結構見てて、
うん、あ、子供からも支持されてるんだ。
うん、まあもちろん仮面ライダーと戦隊ヒーローが一番上で、
うん、
だいぶそこから人気度数って言うとちょっと離れるんだけど、
うんうん、
でもそれでもまあ現役でやってて、
うん、
今一番最新のなんだっけ、ウルトラマントリガーかな。
トリガー、
そうそうそう、
うん、
が一番最
新
かな。
結構ね、なんかね、やっぱアイテムとかが、まあ、おもちゃを売るためだと思うんだけど、いろいろなんかこう入れ替えて、入れ替えて、これを集めて変身だみたいなとか、あとそのウルトラマン太郎のメダルを入れたら、ウルトラマン太郎の能力が新しいウルトラマンに宿るみたいな、そういう。
だよね。スペシウム構成しか出せない場合、おもちゃ作れないもんね。
それはもうやっぱ仮面ライダーとかと似通ってくる
んだ。でも、ほんと仮面ライダー戦隊ヒーロー商法を、もう巧みに取り入れて、ダマも進化するという、
うん、ちなみにその性別みたいなところで言うと、まあ、男でも女でもないのかもしれないけど、うん、ウルトラの母と父っていうのが存在する以上、まあ一応何、このウルトラマンたちは男性ってことになる。
ああ、そうそう。あの、女性のウルトラマンもね、いるんですよね。
ウルトラウーマン。
ウルトラ、あ、もうそう、まさにウルトラウーマンっていうのがいて。
ウルトラウーマンってなんか、ハリウッド感がある。
あ、そうなんだよ。これね、ウルトラマン USA っていう、ウルトラマンが、ハリ、あの、海外進出して作ったアニメがあって、
はい。
そのアニメに、ウルトラウーマンってのが出てくるんだよ。それは女性フォルムっぽい。ちょっと、検索してみよう。はい、
なんか、前やった、ポルノでさ、
うん、
その大喜利みたいなのやったじゃん。
あのパロディ
ー、パロディー
AV、
そうそうそうそう、にありそうな感じだけどね。
そうだね。
ああ
、ウルトラウーマンか。ウルトラウーマンなんかバリキャリオイルって感じだね。
バリキャリオイルこうウルトラセブンとかで、これですね。あ、ウルトラウーマンベス
これだ、ウルトラウーマン、こちらです
あ、それは新しいウルトラウーマンかな。
新しいウルトラウーマン、新人
ウルトラマン、チャック
ユリアン。
ユリアンはウルトラマン80のなんだっけ、女子か恋人かなんか忘れたけど、確かそんな感じの。
ちなみにこれは皮膚ってことでいいの、それともその何かを着ているってことでいいの、う
ん、あ、皮膚らしいよ。なんかね、成田徹さんのデザインの時のなんかメモによると、うん、その宇宙服みたいなものを皮膚のように着ているってみたいな、確か
どこと言える発言をしてますね、うん、
っていう感じらしいけどなんかね。
あ、ゼアスは知ってる。
ゼアス、これはあのあれですね、
井出光の、井出光であ
のトンネルズがやってたね、うん、ウルトラマンゼアスっていうの、
うん、
あのスペシウム光線みたいなの持ってたらなんかあの全然あらぬ方向に飛んでいったりするっていう、ちょっとギャグっぽい感じ
だね。あのエンジンオイル作ってたね、ゼアスって。これで
マジで
ガソリンスタンド売るため
うー、そうだね、ウルトラマンコスモス。うーん、ここら辺から、まあ、2000年代新しいウルトラマンとかね、ウルトラ出光人ゼロはウルトラマンセブンの息子、まあ、ここら辺は新しい X とかオーブ、あとジードってのはこれは悪いウルトラマンの息子のいいウルトラマンっていうやつとか、まあ、いろいろねありますよね。
さすが歴史があるといろいろつなげますね。悪い方のウルトラマンの息子がいいやつっていうのなかなかできないからね。
そうそうそうそう、
歴史がないと
で一応ね、2013年に、最も派生テレビシリーズが作られたテレビ番組として、うん、ギネス世界記録に認定されてる。それはもうその後も更新し続けているという。
仮面ライダーより古いんだ。
あ、もちろんもちろん。あ、もちろんっていうことでもなんか1年か2年ぐらい古いのかな。
へー
僕のいとこなんかはもう本当にその仮面ライダーウルトラマン世代とかまさにこの庵野秀明と同じような感じで育ったから、まあ、それを僕はいとこからに受けてまたちょっと見たとか見るような記憶があるよね、はい、だ今50歳前後とか60手前とかの50代の人が結構やっぱ一番影響を受けてる世代なんじゃないかな。
基本的には人間と合体してというか、人間が変身ってやって変身するっていうスタイルが変わらないのと、あと巨人化してんのも変わらないの。
そうだね、基本的にはね。
あ、
他にもなんか男と女の2人が合体してウルトラマンでウルトラマンエースとかもあったりするからさ、
ニコイチみたいな。
そうそうそうそうそう、
仮面ライダーダブルみたいな。
ああ、似て、そうそうそう、まさにそんな感じですね。はい、はい、ということ で、まあそのウルトラマンなんですけど今日やるのはウルトラマンクイズです。
ウルトラクイズ。
はい。ウルトラクイズ。ニューヨークへ行こうみたいな。
だいぶ今知識得たよ。
うん。
うん。一通り、もうシリーズも追ったし。
これは、そのウルトラマンの中で、ちょっとトリビア的な、ちょっと豆知識みたいなのがあって、
はい、
まあ、それを当てるというようなクイズをちょっと用意してきたので、
はい。
で、ここに出てるクイズってのは、はい、10年前我々がこの番組内でやったものが半分くらい含まれてるので、覚えてたら覚えてるはずです。
ああ、過去問。
過去問です。
これ当てに行っていいクイズです。
当てに行っていいクイズですけどね。
はい。わかりました。
ということで、ウルトラマントリビア。
はい。
ということで、処理してきました。あ、これで、ウルトラ怪獣の一覧も一応画像で用意してきましたけどね。今日いろいろ、メフィラスとか、いろいろね。
俺ね、人形持ってたんでね、キングジョーを持ってた。
おー、キングジョーね。
うん。
ロボット、
そう
宇宙人というか。
ロボット宇宙人。あと、エレキング。
ああ、エレキングね、
うん、
ウルトラスラッガーでウルトラセブンに首チョンパされてブシャーって血が出るのが有名な。
なんで持ってたのか分かんないよね。ソフビー人形持ってたね。もらったのかな。
てかこう見るとさ、 そのウルトラマンが映画で映画の時に、
うん、
ウルトラマンが初登場の時にその怪獣だっていう表現じゃなくて我々と同じ人間っぽいフォルムですみたいな言ってるけど、いるよねそういう
成人でもまあほら今回言ってたじゃん、成人は初めてウルトラマンが見たって、それまでも怪獣だけだったって言ってたじゃん、
うん、
だからあの映画の中では成人は、まあ、実はミフィラスの方が初めて来てた、初め来てたって言ってたけど、まあ、
一応ね、
いないってことだね、
ファーストコンタクトだ
った、マジマ星人とかは、
うんうん、そうそう、
我々今ほらモテアータにいたけど、
うん、
ジャガー星人とか
ジャガー星人いますよ ね、
うん、
ね、千葉県だよね、まあ、うん、最近引退されましたけどね、
うん、あのちょずいぶん前にあの東京ゼロさんが怪獣散歩っていうなんか番組やってて、あのこの怪獣の着ぐるみ着てなんか亀有とか散歩してるっていう
そうすごいね、それ面白そうだ、
うん、
そうそう、まあ、こんな青春もいますけど、
はい、
まあ、これを踏まえてちょっとクイズですね、
はい
はい、
今のヒントですか、
あヒントも含まれてるかな、
あ、なる
ほ
ど、はい、うん、
じゃあ第1問、
はい、
ウルトラマンは手からスペシウム光線を出すが、丸々も出す。
はい、ドン。
はい。
これ知ってます。
はい。
手汗。
今わざとボケましたね。
これ知ってます。
はい。
はい。
いい、こんな音出しちゃって。
はい。はあ、
輪っか。
輪っか。
映画でも出てた。
あ、ウルトラ光輪。
光輪。
あ、あれも出てましたけど、まあでもあれもほらスペシウムでできてるのと同じようなもんじゃないですか。
あ、じゃあスペシウムじゃない何かが出せる。
そうそうそうそうそう。
じゃあこれ当てていいですか、これ知ってますよ、これ。
はい。
これウルトラ水流です。
はい。
はい。
そう、これ10年前も宮山さん、宮山さんね、即答で正解だったんですよ。
10年間で一ボケ。え、水流？
そう、ウルトラ水流というね。はい。はい、これですね。
食器の洗剤を落とせるやつ。
あ、本当だ。
そうなんですよ。
水が出てますね。
ウルトラ水流ということで、これはあのウルトラマン第二流さんは故郷が地球という話がありまして、大気中の水素元素と原子と酸素原子を集めて大量の水を作り出すという、
はい、
はい、猛スピードで放つということで、まあこれあの柳田理科博士のね、空想科学読本だと、そんなことしたらあの地球が大変なことになるみたいなね。
水分これで相当数死んでるよねきっとね、この水流で、
水流でね、うん、でまあこれはあの、うん、ジャミラっていうね、あの怪獣がいて、まあ、この怪獣ですね、
はい、
で、まあ、こいつはもともと宇宙飛行士だったんだけど、その宇宙船が遭難して宇宙あのジャミラに変身しちゃって、でそれをジャミラをそのなんか見捨てた地球人に復讐するためにあの国際平和会議場に進撃してきて、そこを100万度の高熱でブワーっていって火の身にしたところを、ウルトラマンが手から水を出してでジャミラを、まあ、ジャミラは水が弱点だってことが分かったんで、ジャミラが説明したみたいな、
潮吹いたみたいなことですか。
まあ
分かりやすく
て、そうですね、
あ、
なるほど、それもそうなんですけど、この今見せられていただいてる写真画像の中で、やっぱ一番どこに注目するのかっていうと、
ね、
バケツですよね。まず
どこの星のものなのかって
それはその M78 メイドイン M78 のポリバケツ。
あの西では知ってる形。
ウルトラマン太郎がね、なんかバケツらしきものを、
うん、持っていて
、うん、
多分サイズ感的にすごく大きいよね。
あのガスタンクぐらいでそうな感
じ、ね、そうですよね。
ありますけど、
てて
これはね、
そうです、それをなんていうかこうドリフのドリフ大爆笑の登場人物たちのよくのようにバックスイングから水かけるっていうのそこなんかスペシウム的な何かでやれよって
この先にいかにやジョスケがいいのかみたいな。
だってしかも太郎の方が新しいよね。
そうだね、まあ、ウルトラマンのね、あの各先輩方は、まあ、ウルトラ水流とほぼ同じようなあの、うん、技を持ってて、はい、まあ、オーブ水流とかウルトラシャワーとか、まあ、ちょっと名前は違いますけど、はい、ほとんど同じようなやつ持ってるんですけど、
太郎バケツ
太郎だけは、
ウルトラマン太郎はですね、この第48話の怪獣ひな祭りという回で、あの酔っ払い怪獣ベロンっていうやつがね出てきて、で、あの泥酔したところに現れた太郎がですね、そのベロンの、隙を作るために機嫌を取って踊ってみせ ったんですよ。そしたら逆効果になってしまって、で手を焼いていたところをあのキングブレスレットっていうね、ウルトラマンキングからもらったあのウルトラマン太郎 の必殺ブレスレットみたいなのがあるんですけど、それをあのポリバケツに変形させて、
変形、
変形みたいな感じで、
プーアルみたいな、
そうそうそうそう、
変形
ってポリバケツで、ベロンにこの冷や水をねかけて酔いを覚まさせたと。
酔っ払いにバケツで水かけたってこと。すごいね。
あったろう、もっと他に変化させるべきものが。
で、まあ、そのまま寝てしまってる間に飼い主 あのファイル星人のもとにあの運んでったという話だったんです。
まあ、だいぶこうテレビシリーズが特に昔はそうだけど結構雑な設定とか多いからね。
こういうところもちょっとなんか面白いというか、
はい、
はい、ということでした。はい、はい、じゃ続いて、ウルトラマンがカラータイマーを取られると〇〇〇。
はい、胸毛が出る。ベリンってやつ、もじゃもじゃ。
中の人があんまりだ。
キモい。いやいや
どうなの。はい、
はい、
カラータイマーを取られると、はい、逆に時間制限がなくなる。
ああ、でも今回はまさにそのあれですよね、ウルトラマンはカラータイマーがなかったから、うん、時間制限なしでずっと戦ってましたね。うんうん、まあでもね、ちょっとね、半分いいとこついてんだけど。
半分いいとこついてんの。
まあ、それをそこの設定をついたような話ではあるんですよ、これ。ただ違いますね。
じゃ時間に関するもの。
はい。
はい。
カラータイマーを取られると、時間がよくわかんなくなる。ウルトラマンが。
時計がない
から。あれ今何時だろう。
アップルウォッチがないみたいな。
で、だんだんこう狂ってくる。あの、ね、猫のヒゲ取ると歩けなくなる。あ、ヒゲ切ると歩けなくなる。ああ、なるほど。ヨタヨタしだす。あれ、何だっけみたいな。
弱るっていう意味でも同じです。
同じ。弱る。
だから、そうそう。
あ、ここ寒くなる。寒い。
急に。中に誰か入って
る。あったかいの。
寒冷地で何かこう手袋脱いだみたいな。
そうそうそうそう。寒いよ。
なんだろうな。カラータイマーを取られると、
はい、
はい、
ウルトラマンはどうなるか。
少し軽くなる。
ああ、でもね、ちょっとニュアンスあるんだよね、その。
ちょっとさっきから橋の方をかすってる。
橋をかすってるんだとかね。これも復習問題なんですよ、実は。
その時は当たったの。
ね、あ、当たんなかった。あ、いや、当たった。誰かが当たったんだ。
誰かが当たった。
ね、多分田代くんかね、エノさんかどっちかが当たったんだね。
あら、それ、言ってとこないと。
軽くなっていうのもそうだし、時間も関係あると。
うん。うん、高さんの回答がちょっと近いな。
カラータイマー、カラータイマー。
カラー、はい、カラータイマーを取られると、カラータイマーを取られると時間からの制約から解放されることにより心が軽くなる。
そうね、ホワイト企業に転職する。
ブラック企業か。
ブラック企業だった。
転職です
。うん、まあ軽くなるっていう意味では似てるんだけどね。うん、言っちゃいますよ、これも。
お願いします。
お願いします。
はい、ウルトラマンはカラータイマーを取られるとしぼ
んだ。
かすってねえよ。
軽くなってるじゃん。
さっきと俺ちょっと合ってんじゃない、なんかこう蓋みたいになってるわけ。
蓋みたいになって
る。シューってことは空気かなんかって
気体ってこと。
だから空飛べんの。
ふんわり。
もうちょっと遅くや遅い感じだ。
ギュッていかないと、ね、
そうする
、
まあ、そう
あのこれはですね、ウルトラマン太郎第52話、ウルトラの命を盗めでですね、泥棒怪獣ドルボンっていうのが出てくるんですけど、
うんうん、
の退治して、であのこのウルトラマンのザットかな、確かその隊長をね、あの二谷大副隊長を人質に取ったんですよ。うん、で、その二谷隊長を取り返すんですが、あの引き換えに怪獣にあのカラータイマーを奪われちゃって、うん、ドルボンが、
はい、
でドルボンにウルトラの戦士の力を与えてしまうという。うん、でその結果、うん、カラータイマーを取られたウルトラマンジャック、帰ってきたウルトラマンはぺしゃんこに、
はい。この状態で歩いてくるの？あのなんていうの？ トイストーリーの時のさ、ジャガイモみたいな。
とても歩けなそうな。フォーキーとかじゃないからね。うん、この馬取りになって、あのムンズーッとこうの空タイムを取って。
さあ、
プシューッて。シュッっていう、まあ、一瞬ですけど。
ちなみにこの状態で喋ったりするの？
いや、喋ってないですね、これ。
意識がない
の？わかんない。なんか、とにかくこの状態ですよ。
これ以降は分からない。
分かんない。
これで、で、これでシューってなってるところで、で、ここに主役であるね、あの、ウルトラマンタロウを、あの、苦戦させていた、このドロボンがね、まあ、実はその、このウルトラマンタロジャックのこのカラータイムを取ることが狙いで、それを、あの、自分につけて、ウルトラマンの力を得てパワーアップして、ウルトラマンタロウをやっつけようっていう作戦だったんですよ。
はい。
なるほど。
ですが、その、今言った通りね、カラータイマーってのは、つけたら3分しか動けないじゃないですか、このウルトラマンの設定ではね、
うんうん、
だからウルトラマンの太郎のカラータイマー、あのジャックのカラータイマーをつけたドロモンが3分経ったら力がどんどん抜けてきて、で力抜けたところをウルトラマン太郎が、ドロモンを倒して、
はい、
で前返して、そのカラータイマーもう一回このウルトラマンジャックにつけて、そうしたらもう一回膨らんだっていう。
あ、そうです。でさ、つけた後何したら膨らんの？
それはやっぱ
り、シコシコシコ。なんか空気じゃないか。
何万人必要なの？
まあ時間的に2秒ぐらいですぐ膨らみましたけ
ど。なんかまあ、なんかついてるね、うん。なんかこう、エアコンバ
ッタキャンプとかですから、エアーマットみたいなことじゃないから。
便利なものもあるから。
ね。という、カラータイマー。ね、
すごい。
今の一連の下りの間ずっとしぼみっぱなしだったんだね。
しぼみっぱなしだったね。しぼんだままこう、ああ終わんないかなみたいな。
非常に残念な
感じだったので、はい、じゃ続いて、
はい
はい、ウルトラセブンは丸々丸を地面に思い切り投げつけたことがある。
あ、これわかります。
ほう、
帽子。
帽子。あ、でもね、
ちょっとふざけんなこらっつって。
ちょっとね、音が似てんだよね。
帽子？
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 帽子の音が似てる？
ちょっとあの全然物も意味も違うけど、ちょっとあの、うん、まあまあとりあえず忘れてください。まあ他の回答なんかありません
か？何かを地面に思いっきり投げつけたことがある。
はい、これは何？ストレス？原因は？
いや、懲罰です。
懲罰。
懲罰だ、誰に対して？ウルトラセブン
に対して、この〇〇〇に対して、ウルトラセブンが
怪獣？
隊長？
隊長。
だって懲罰するってことは味方でしょ、ベースは。
懲罰するべき存在になんか
ウルトラセブンが別の弟子とか部下とか子供とかだよね。
そうだね。
じゃあ息子、さっき言ったじゃん、息子、ウルトラゼロ。
あ、ね、ウルトラマン族ではなくて人間です。
人間で？
体調って、
あの人間を思いっきりぶつけたことあるの？死んじゃうじゃん。え、だそれ、なんていうの、あの進撃の巨人とかであるよ、ビチャ
そんなに生きてる描写はないんだ。そう
あの、とあるグループです。
グループ、
はい、スマップ。
スマップ、いるか。
今韓国アイドルちょっとなんか思いつくかったけど
まだ解散してないだろう。
あるグループ。
じゃあウルトラセブンが放送してた時代にないだろう。
あ、確かに。あ、光源氏。
なんでやねん。あ、ちなみにこれはね、ウルトラマン80だから1980年代。
なんかあれじゃない、あの他との戦いで東映漫画マスみたいので、なんかジバンとかギャバンとかああいうのじゃない、他の作品の主人公。
ああ、ではない。あったら面白いけどね、
うん、あのいいとも青年隊。それでもう降板して変わった怪我を。
なるほどね。
羽賀健治。
羽賀健治が問題起こすのはもっと先だと思う。ウルトラ、あの、この1980年代にちょっと社会問題だったことがちょっと関係してるというか。
1980年代に社会問題？
はいはい。
80年代？
オイルショックってこと？
80年代。
まあ、ね、考え方的には、まあ、ちょっと全然違うけど、まあでも、要は80年代に、なんかこう、
社会問題。ベルリンの壁崩壊。
そう、もっとはどうだろう。90年代だろ、それ。
なめ猫？
あー、ちょっとね、かなりニュアンス近い。
不良。
ほとんど正解なんだけど。
ヤンキー。
いや、これ正解がヤンキーだとしたら、ちょっとダメだろ。
の、ちょっと派生の違うグループ。
和田アキ子。
違う。
関東連合
あでもほとんど同じなんだけど
ええ
暴走族と
か正解これはね、第44話激ファイト80 vs ウルトラセブンという書いて、暴走族に襲われ大怪我を負わされた少年の怨念が、
はい、
少年のお守りだったウルトラセブンの人形に乗り移って巨大化したと、
はい、
で巨大化したセブンが少年の復讐を果たすために暴走族を捕まえて思い切り地面に投げつけたと。
ひでえな
これは普通にホラーですよ。
怖いよこれ、あのゼータガンダムのさ最初の神優じゃんこれは
怒りのまんまに
怒りのままロボット使って将校をいじめるってあのティターンズのほら
ざま見やがれ
ざま見やがれってすげえ性格の悪い神優
当然暴走族は死亡してる
いや
ぐちゃってなる
それはね一応もう
漫画撮ろうみたいな
ぐちゃみたいなガタロパターンではないよあのまあ一応いい生きてらっしゃってあの暴走族のね
らっしゃって
強すぎる
それも、まあ、ウルトラマン80の説得によりあの少年の怒りも収まって、
はい、
で最後は元のウルトラマン7の人形に戻ったとね、はい、まあただこれはあくまでその暴走したウルトラ7であってウルトラ7本人がウルトラ暴走族を投げつけたわけではないから
あ、
まあ、誤解しないでくださいとつぶらやプロはコメントしています。
なるほどね、
明らかに誤解させるようなクイズだった。
そうだねでも現代それそこだけ切り取ってニュースになるぜあのセブンが
ちなみにこれも全部求めたあれだよ、トリビアの泉で当時やってたね
なんで丸パクリか
なかなか楽しいじゃねえか
楽しいじゃねえかっていうはい。で次のこれはねオリジナルなんですけど多分これはねわかりますみんな、
はい、
回答が
伊佐山さんオリジナル、
はい、僕オリジナルですけど、
はい、
でもわかると思います。科学隊の富士隊員は宇宙人に洗脳され丸〇〇したことがある。
あのセクシービデオに出た
放送できねえだろ
富士隊員って誰。
ね、科学特捜隊の中の行為ってやるんですね。
ああ女性ね、
はい、
はいはい。
所属先の事務所を変えた
演じてることが前提になって
占い師に
自体役のみたいな
洗脳され、
うん、
宇宙人に洗脳され、まあ、ストリップに出たことがある
だから放送できねえ
だこれ実際放送してんの。
してますよこれ。
宇宙人に洗脳されて洗脳されるでしょ。
はい、
意のままに操られるんだよね。
そう、
あのこの予算を流用した
予算
その科学特捜隊の予算があって
あの国から支給されて
る。そうそう、あれをだから宇宙人にもらったそう、領収書で
横領したことがある
。そうそうそう、ホニャホニャ星人っていう領収書でちょっと経費で
ホニャホニャ星人の時短でバレるだろ
スナック宇宙みたいなそういうところのやつを領収書を取った
女性なの
なんだ富士隊員、富士隊員、こう言ってん。
あの科学特捜隊の制服をすっごい肌の露出のある制服に変えた
それはむしろあの男の隊員がねなんかあのなんかこう意図的になんか悪いやつがいるその感じのねあれですけど。
今どれが一番近い。
ない
宇宙人ってあの鳩山元首相ってことですか。
あだ名がね
鳩山首相に変更されて
まあ
立候補したこと
ないまああのヒントを言うとてかもうこれはもうほぼ回答ですけど、
はい、
みんな今日見ましたよ。
今日見た、
はい、
今日見た、
はい、
巨大化したことがある。洗脳されて巨大化する
正解。
え、洗脳されて巨大化する、
はい、
洗脳されて巨大化するということ。
まあ今日もまあにあ ほぼ似たような感じだったんですけど、
これが、おお、本当だ。
これはですね、1967年2月に放送された第33話で禁じられた言葉というね、これはウルトラマンの中でも名作回と呼ばれてる回なんですけど、今回も出てきたあのメフィラス星人、
はい、
ね、これが地球征服のためにやってきて、でメフィラス星人ってのは暴力行為で、なんつうの、地球を征服しようとは思ってないんですよ。まあ今日もちょっと同じような感じでしたけど、うん、でそこで彼はこの藤田院の弟がいるんだよ。でサトル君っていうのがいて、うん、そのサトル君に目をつけて、彼が自発的に地球をあげますっていうふうに言えっていうふうに迫るわけで、言ったらそれで口実ができたっていう感じで、メフィラス星人は地球を侵略しようとするみたいな回なんですけど、
うん、
でそこにメフィラス星人はお姉さんの藤谷をこう誘拐して、その洗脳させして、でメフィラス星人の力で巨大化させて、でそれで街を暴れさせたっていう回なんで、で多分今回はこれのパロディなんですよね。
なるほどね。
こう言って
ん？
女性？
そうそう、女性同士で、う
ん、いや今写真がねビジュアルがなんか男性っぽかった。
ああ、うん、まあ、なんか髪の毛でちょっと締まったりするからっていうみたいな、
じゃあ巨大化もされた上で洗脳もされて、
はい、
街を破壊して
る。そうだからもう意識がなんかあるのかないのかよくわかんないまま、こう街をバーンってこうビルを破壊してるっていう、まあ本当長澤まさみがやってたまんまみたいなことをやるシーンがあってですね。
でもまあ長澤まさみはさ、多分その気を使ったのか、エルボー一発ぐらいでさ、多分被害者が出てませんよっていう感じだったけど、うん、明らかに死者が出てるレベルで破壊してるじゃないですか。
そうなんですよ。
ウルトラマンがね、退治しかねない勢いじゃないですか。
でこのためですね、実際の藤田院本人なんですけど、その放送当時から現在に至るまでですね、この巨大藤田院をウルトラ怪獣としてカウントされてるっていう
これはウルトラマンに倒されるの？
ね、これはね、なんだったっけな、なんか多分小さくなる下りがあったと思うんだけど、
なんか線抜かれんだよ
にしても出かかろうよ
で、まあこれですね、このちょっとさ、巨大な女が、
はい、
なんかこう街を歩くって、
はい、
どう思います？
これをモチーフに和田アキ子ができたのかなって、そういう
こと答えあり
なんかね、うん、この巨大富士隊員ってものに対して当時の少年たちがちょっとなんかね、
はい、
興奮みたいなのを覚えたらしいんですよね。
性的？
うん、ちょっと
これで
どう、うん、なんかその巨大な女が街を練り歩くみたいなところとかで、結構この回がなんか庵野監督も樋口監督もなんか好きらしくて、うん、でまあ僕が入れてるのもあると思うんだけど、で結構この巨大富士隊員ってもの自体が、
うん、
なんていうかこう、まあある意味そのなんかカウンターのカルチャーアイコンみたいな感じになってるところがあったりするんですよ。
うーん、
で現代美術家のね、相田誠さんっていうね、
は
結構有名な方がいるんですけど、でその人がこの人ね、なんていうかな、いろいろちょっとな現代春画みたいなのを描く、
はい、
まあそういうようなテイストを描く絵もあったりして、
うん、
でこの巨大富士隊員をですね、
うん、
こういうふうにこの現代春画風に、
はい、
巨大富士谷 vs キングギドラっていうタイトルでこの絵を発表して、これが結構話題をさらったっていう。
ああ、なるほど、春画の循環っぽいやよ、まあ、よくあるカテゴリーのやつですね
そうそうそう、
それで巨大化したまま循環されるっていう状態ですね。
そうそうそう、
これが結構ヒットしてるんですね。
これがまあちょっとなんかなんだこれはみたいな感じで有名になったというか、まあちょっといい子にはじり気が強すぎる感じですけど
はい、まあでも旬がだからね
、はい、でこのねメフィラス星人が、
はい、
その当時の藤代のね、はい、に、まあ、結構その、まあ、ひどいことを、まあ、してるわけじゃないですか、ね、このま、中の、ま、その話の中とはいえね、うん、それで、 当時その怪獣扱いされたことに対してこの藤田院役のね吉田さんが不快感を持っていたって当時のインタビューで話してたんだけど、うん、まあ今となってはいいの思い出ですよみたいなこと言ってたら、うん、これはですね、なんだっけ、イベントウルトラマンのイベントかなんかで、ね、
はい、
この藤田院役の、役者さんが出る時があって、
うん、
でその時に東京03かなんかまさにね、この司会かなんかで、で、当時ね、この藤田院巨大化されたんですよねってこう、ね、プリペで出したら、そうなんだよって、もうそうなんですよ、見てこんなことされてったら、横から三浦選手が出てきて、すいませんでしたって言って、藤田院役の役者さんに謝るというくだりが。あったっていう。
東京ゼロ三はウルトラマン案件が多いのかね。
好きだ。
うん。
というような話でした。はい。
はい。
じゃ最後ラストの問題。
はい。
はい。ウルトラマンは倒した怪獣たちを丸々したことがある。
はい。
はい。
倒した怪獣たちを食べたことがある。
面白いですね。
俺それも。答えだと思った。
そう、俺も答え、当てる気で言った。
あ、マジで、うん、あ、でも違います。
拷問おいっつって。
倒したなんで倒する
のそれは、アメリカ軍のキャンプシュラブみたいな。
今、ロシアとか、縛りつけて、おい、お前何してきたんだ
大問題だ。
食べてはない。
食べてはないですね。
倒した
怪獣。むしろね、逆ですね、なんかね。その方向的には。
わかった。倒した怪獣たちを舐め回したことが
なんでやねん
それもだからウクライナの人はどうしたのみたいな
それウルトラマンにまず舌があるっていう
っていう前提になっちゃう
ベローンみたいな
逆ですか、
はい、
食べるの逆ですか、
つまりそのなんか食べるっていうのは痛めつける方向じゃないですか。
じゃあ治す治癒する方向、
治癒というか、そのポジティブな方向というか、
倒した怪獣、
あなた、
はい、
こう成仏するようにお祈りをした、
はい、ほとんど正解なんだけど、
うん、
つまり
あなた埋葬した、
まあ正解でいいでしょ、
じゃ仮装した
勇気づけた
これ答えは
とどめを刺した
それは毎回やってる倒した怪獣たちを供養したことがあるっていう。
供養、
はい、
ああ、じゃあ俺正解ですね、
はい、そうですね、
はい、
でこれは何かというと、こういうふうにですね、昭和48年の
そういうこと？
え？
4月22日に東京の世田谷区の双子玉川学園で倒したウルトラマンの怪獣たちの合同葬儀みたいなのが行われたと。
ファンミーティングみたいな
そうっすね、うん、オフラインイベントですね、
で, すね、うん、
でもこれに2000人のファンがね、
はい、
押し寄せて、まあ、当時やっぱそのウルトラマン作ってる時から、うん、この、創作者の円谷一さんとか、うん、金城哲夫さんっていうのはウルトラマンの怪獣にもやっぱ魂があって、まあ何なら家族もいるかもしれないみたいなこう思い出がある感じだったらしいんですよね、
はい、
でまあそういうのが、まあ、どこをどう回ったのかしないけど、まあ、こういう供養という形でイベントが開催されたんです、
うん、
で、まあ、非常に多くの人が集まって新聞記事にもなったという、
はい、
まあ、ただまあ、これは双子玉川園自体が昭和60年に閉園されてしまったので、まあ、今はもうこの墓はねないんですけど、
はい
はい、
ウルトラマンたちの喪服じゃないね
紅白でめでたい感じだよ ね
供養するっていう気持ちが感じられないね。
ちょっと今日のウルトラマンみたいにこの赤いラインが入ってない、
うん、
感じになればいい
感じです。じゃないとね、
紅白だとね、なんかおめでたくなっちゃうから、
おめでたくなっちゃう、うん、
白黒じゃない
まあ泣いてる客は一人もいなかったらしいです
まあまあ、まあ、でしょうね
ここでもさ、こう遺族代表のスピーチとかなかったの？
あー、どうなんのね、なんかやってそうなんだけど、てか読んでるじゃん、これなんか
じゃあそれを、そう、なんていうの、その弔辞でしょ、
弔辞、
もうすいませんでしたと、
あ、うる、あ、うん、怪獣遺族の、
そりゃそうだよ、
ああ
地球に来てないメフィラス星人って言われ
た、メフィラスの息子とか、
うんうん、本日は主人のためにお集まりいただきありがとうございましたみたいな、そういうやつ
でここに殺人犯がいる
殺人犯、そうそうそう、殺人、
加害者です、
加害者、殺人加害者が
何を堂々としてるんだって話じゃないですか。
でその保証とかもうそういう問題もある
から、今日広島に来たオバマ大統領みたいな感じじゃないですか。
そうですね。
そうみんなでこうね、おひつぎを運んでね、なんかも結構映像のことで物々しい雰囲気で、
ひつぎとか遺体があるってことなの？
このなんか遺体に中に怪獣の遺体が入って
小さくね。めちゃめちゃ巨大なんじゃない
の？縮んだんじゃないの？なんかウルトラマンセブンってほら縮めてる、ミクロの小ささまでほら小さくなる。
まあまあウルトラマンたちも小さいからね、
うん、そうそうそう、地球さ人サイズに
シュシュシュシュシュシュみたいな感じの、
という以上ウルトラマントリビアクイズでした。いかがでしたでしょうか。
割と面白かったです。
面白かったです。
はい、
楽しみました。
楽しんでいただけましたでしょうか。はい。まあまあ昔のやっぱテレビなんでね、結構ね、まあ、今でもいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと面白いネタみたいなのもあったりするんで、
うん、
はい、今ウルトラマンのね、前話が、つぶらやプロダクションが作った配信してるサブスク、オリジナルのサブスクサービスなんかがあったりして、うん、まあ、そこで前話見ることができるので。まあ、よかったら復習してみるのもいいんじゃないでしょうか。
わかりました。
はい、
はい、ということでウルトラマントリビアクイズでした。
はい、はい。